このセッションを担当させていただきます、日本マイクロソフトの大島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。一緒に務めさせていただくのは細田です。
細田です。よろしくお願いします。
はい、このセッションでは IT 活用による障害者雇用就労ということで、お話を進めさせていただきたいと思います。まず私どもの活動のお話から少しさせてください。私ども、二人はですね、日本マイクロソフト技術統括室という部署にいるんですけれども、障害のある方や高齢の方向けの技術ですとか活動を担当しています。私どもの担当しているこういった技術、アクセシビリティというふうに言っておりまして、アクセシビリティってちょっと、聞き馴染みのない言葉かなというふうに思うんですけれども、アクセスとアビリティをこう組み合わせたような言葉になっておりまして、アクセスできるというような意味になるんですね。で、私どもの活動、実は大変古く、1980年代からさせていただいている活動になります。実は Windows の初期の頃に Windows の機能が、ある機能が使えないですとか、Windows のある機能が使いにくいといった声を肢体障害のある、方々からいただきまして、それをアメリカの大学と共同研究をして、障害のある方々にも使えようというふうにしたところから、始まっている活動になります。その頃から、私どもの活動、ミッションが、ずっと、継続しておりまして、障害のある方ですとか、高齢の方を含めて、すべての方がテクノロジーで自分の可能性を広げられるようにする、お手伝いをする活動というふうに、させていただいています。まさにエンパワーするための活動ということでさせていただいている活動になります。では、本日の本題であります、障害のある方の雇用についてなんですが、まず、障害のある方の雇用を取り巻く状況についてお話をさせていただきたいと思います。本セッションにお越しいただいたこういったことに、ご関心のある皆様、よくご承知のことかと思いますけれども、日本では、障害のある方を雇用しなければいけないという法定雇用率というものが定められているんですね。従業員50人以上の企業ですと 2% の方を、障害のある方を雇用しなければいけないというふうにされています。それをできない場合ですと雇用納付金というものを調整されたりですとか、徴収されたりですとか、社名をあと公開されたりですとか、こういった対応が必要になってくるということになります。また、あまりこちらは、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、各企業にはですね、障害者雇用推進者という担当者をつけなければいけないことになっておりまして、この担当の方が、雇用を促進する、整備を、社内でしたりですとか、また、障害のある方が会社を辞められた場合、どうして辞めたのかということを報告をしたりするような義務があったりもいたします。そういった障害のある方の雇用の状況なんですけれども、近々大きな変化がありますので、この場でお知らせをさせていただければと思います。実は来年4月にですね、障害者差別解消法という法律が施行されます。正式名称を障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律ということで、長い法律名なんですけれども、こちらが来年4月から施行されるんですね。で、こちらは生活ですとか教育ですとか、もちろんあらゆる場面で適用されますので、今日お話しさせていただいている雇用、就労の場でももちろん適用されるものになります。この解消法なんですけれども、大きく2つのことを言っています。一つ目は、差別的取り扱いの禁止。で、もう一つ目は、合理的配慮の不提供の禁止。つまり、合理的配慮というものを提供しなさいというふうに言っているんですね。ちょっと細かくて恐縮なんですけれども、文面の方を実際に見ていければと思います。色を変えて、下線を引いている部分、ちょっと読み上げてみたいと思います。社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を的確に行う。環境整備に努めなければならない。また、障害を理由として、障害者でないものと不当な差別的な取り扱いということをしてはいけない。 った障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明、まあそういう訴えがあった場合ですね。そういう場合は社会的障壁の除去を実施したりですとか、必要かつ合理的な配慮をしなければいけない。行政機関ですと、この合理的な配慮をしなければいけないというふうになっていまして、その下、8条のところですね、下のところですと、事業者、つまり、企業さん、こちらに入ると思いますけれども、その場合は、必要かつ合理的な配慮をするように努めなければいけないというふうな努力義務というふうなことが、この法律で書かれているものになります。やはり法律の文面ですので、とても難しいんですけれども、先ほどお話をさせていただいたように、差別をしてはいけないよということと、合理的な配慮をしなければいけないよということが、こう何度か出てくることをお分かりいただけるかと思います。こちらでですね、合理的配慮という言葉、あまり聞き慣れないかもしれませんけれども、英語ですと、リーズナブルアコモデーションっていうふうに言うんですね。つまり、まあ、リーズナブルな配慮をしましょうというものになります。ではどういったことがリーズナブルかと言いますと、まあこういったことがしてほしい。でもそれはちょっと会社としては負担が大きすぎるよっていうようなことをそれぞれ話し合ってですね決めていく。そういった過程が大切なんですよというふうな形になっています。ここの少し色を変えさせていただいて見にくくて恐縮なんですけれども、その実施に伴う負担が過重でないときはって書いてあるんですね。つまり過重な負担は企業としても、まあ雇用の場合企業さんになると思うんですけれども、過重な負担を企業さんとしてはしなくてもいいけれども、そうでない場合は合理的なリーズナブルな配慮をしなければいけませんよというふうに法律で定められるという形になります。まあ差別をしてはいけないですとか配慮をしなければいけないというと、なんだかとても当たり前のような気もしますけれども、今までそういったことって気持ちですとか善意で行われてた部分ってすごく多いと思うんですね。でもそうではなくて、来年の4月からは法律でこれが義務として課せられるというふうに思っていただくといいかなと思います。つまりですね、先ほどのスライドに戻らせていただくと、今まで法定雇用率が決まっていたということで、2% 雇用しておかなければいけない。まあ、雇用していればいいといったような状況があったかもしれないですけれども、来年の4月以降は、差別を、雇用の場でも差別をしてはいけない。適切な配慮をしなければいけないということで、より適切な就労環境というのが必要になってくるということになると思います。そしてそのためには私どもテクノロジーというものが重要な要素、役割を果たすと思いますので、本日そういった部分をお話をさせていただきたいと思います。まずマイクロソフトの例になるんですけれども、テクノロジーと障害のある方の就労ということで、視覚に障害のある方の例ということをまずお話をさせていただきたいと思います。一緒に今日お話をさせていただきます。まさに細田の例になるんですけれども、細田は、全盲で、役職としてはプログラムマネージャーという役職になっています。視覚に障害のある方、本当にその方によって見え方、まあ、見えにくさ様々なんですけれども、細田の場合は光もこう見ることもできないような、障害になっています。で、普段のお仕事の内容なんですけれども、こういった、障害のある方向けの技術を、作られているんですね。パートナー様への技術支援ですとか、また、自社製品、Windows ですとかね、そういったものの、障害のある方向けの機能、まあ、先ほどお話しさせていただいたようなアクセシビリティ機能といったものですけれども、そういったものの機能を改善していくというようなお仕事になっています。技術者ですね。で、仕事環境としましては、写真も、細田のオフィスで撮ってきたんですけれども、まあ、デスクトップ PC。これは通常の皆様が使われている、Windows、OS とオフィス製品というのも全く同じものを使っています。で、それに追加して、スクリーンリーダー、読み上げソフトですね。と、あと写真でもしておりますけれども、ヘッドセットをつけて、また写真の、キーボードの、黒いキーボードの手前にあるんですけれども、点字ディスプレイという青いものですね。それも追加して使っているような形になります。細田さん、今写真がですね、出てるんですけれども、随分綺麗な、写真撮影用の 机みたいになってるんですが、でも、普段も一応こうなんですよね。
そうです、はい。これは特にこのために記念したわけじゃなくて。
はい、ディスプレイを使わないということで、ディスプレイを普段、細田は先ほども光を見ることができないというふうにお話をしたんですが、普段ディスプレイを使ってないんですね。モニターを使ってないです。でも、モニターがちょっと隅っこの方に置いてあるんですけど、うん、それは、なんでですか？
これはやっぱり緊急用というかですね、時々PC が固まってしまったりとか、なかなか読み上げがちゃんとできない部分っていうのはやっぱりありますので、そういう時に同僚に見てもらうために置いてある
という。他の人用ってことです。
そうです。なので映らないかどうかはよくわからない。
とりあえず置いてあるという。はい。で、点字ディスプレイ、ちょっと普通のキーボードの手前に青いキーボードがあるので、ちょっとそれの説明をお願いできますか。ちょっと写真を大きく、はい、表示しました。
はい。点字ディスプレイっていうのは、この点字っていうのはよく駅の券売機とかですね、ところにこう点字で書いてあるということで、手で触ってっていうのはご存知だと思うんですけれども、それをこう、パソコンから送られてきたデータを、ピンで、点字をこう作ってですね、下からピンが上がってきたり下がったりして、内容を、表示するという機械です。8ピンのですね、ピンが、だいたい、1マスとしてですね、それが、私が使っているやつは46マスあります。それが、まあ、もっと長いものになりますと、150とかですね、長い、とにかく長細く横に伸びていくというもので、それによって、こう、文字を表示することができます。
それが、まあ、手前じゃない方、奥の方の、
そうですね、ピンの部分ですね。
ちょっと色で言うと黒地に白のものが、それが、突起がこう出たり引っ込んだりとかするということですよね。そういうことですね。手前の方の白いボタンたちがたくさんあるんですけれども。
これは、これ一行しか基本的に表示できませんので、画面を、一行ずつ表示していきますから、スクロールする必要があります。ですので、上にスクロール、下にスクロール。で、もしくはその40マスですと、ちょうど画面の半分ぐらいですね、左半分ぐらいが、表示されるという時もありますし、最近はディスプレイが大型化してきているというのがありますので、そうすると右半分がまだ表示できていないというところで、そこの切り替えを行う、まあ、キーボードがいっぱいついているというのが基本的なキーボードの働きです。
先ほど写真でヘッドセットもして、この、点字ディスプレイも置いてという形でしたけれども、その使い分け、音声での仕事するときと、これはまあ点字ですよね。点字で仕事するときとの使い分けもちょっとお話ししてもらっていいですか？
そうですね。ほとんどの操作っていうのは音声のフィードバックを頼りにしてやることはできるので、メールを書いたり、する場合ですね、それから文章を作成したりするときには、ほとんど音声でやれるんですけれども、稀にですね、私は技術職でいろいろコーディングをしたりする作業をするときがあります。で、そういうプログラムを書いたりするときっていうのは、音声ソフトはですね、プログラムの内容をこうちゃんと読んでくれません。プログラムっていうのは非常に難解な、ちゃんとした、単語の羅列ではなくて、いろいろこう組み合わせた、非常に特殊な言語を書いてありますので、音声ソフトで読ませるとめちゃくちゃなことを言ってしまうんですね。なので、点字で確認して、一文字一文字を確認して、そのエラーが出ないように、もしくはエラーが出たときにはそこの部分が、何の文字でエラーになっているのかっていうのを特定するために、点字ディスプレイを使うとかですね。それから、まあ、やっぱりオフィスがですね、どうしても騒がしいっていう時は、音声聞こえない時もあります。そういう時に点字ディスプレイを使うというのも、裏の使い方としてはあります。
では、実際にですね、細田の方で、今日は音声ですよね。音声で、まあ、ディスプレイを実際使わないで、今日は Windows 10 と、PC トーカーという多くの方が使われているスクリーンリーダーなんですけれども、そちらでどのように、操作をするのかというのを、デモでご覧いただきたいと思います。では、2番の画面でお願いいたします。
それでは私の環境を、お話ししていてもなかなかわかりにくいというところもありますので、デモを交えてご説明したいと思います。で、私はその画面を見て使うことはできませんので、基本的にはすべての操作をキーボードで行っています。で、Windows というのは以前からキーボード操作っていうのが必ずサポートされていて、 で、各種のショートカットがたくさんあります。で、基本的にはその全ての操作を Windows の場合はキーボードでも行うことができるっていうのを出荷前に必ず確認してから、これまでも出荷してきています。ですので、私がそれを使って操作することができますので、これは特にこの音声ソフトを入れているからキーボードで使えるっていうわけではなくて、ご自宅に帰られたり、勤務先で Windows を使っておられる場合は同じキー操作を使うことができます。キーボードそのものはここに今日使っているラップトップも普通のキーボードで特に特別なキーボードではないんですけれども、視覚障害のお持ちの中、人の中ではですね、時々こうキーボードの特殊なキーで自分が何か印をつけておきたいなというキーですね、シールなどを貼って、わかりやすくしている方もいらっしゃいます。例えばシフトキーとかですね、オルトキーとか、コントロールキーとかタブキーとかっていうのは、スクリーンリーダーとこの読み上げソフトを使う場合には非常によく使うキーですので、すぐにそこの場所がわかるようにと。それから私はあんまりそういうシールを貼ってないんですけども、F と J のところにシールを貼って、そこの部分がはっきりとわかるようにしていらっしゃる方もいます。私の場合は全然こうシールを貼るっていうことは特にしてないんですけども、そういう例もあります。この Windows のこの読み上げソフトっていうのは基本的にはその画面に出ている文字列、文字を読んでくれます。ただ表示されている文字だけではなくて、その様々なその部品、チェックボックスとかですね、リストとか、それからボタンとかっていう、そういうその Windows で使われている部品がどういうものなのかっていうのを説明してくれます。それから日本語環境、これは特有の機能ですけれども、漢字変換で文字を入力するときに、同音異義語がたくさん日本語の場合ありますので、どの漢字が適切であるかっていう方法を説明して読み上げてくれる機能があります。では実際に聞いていただきたいと思います。
ゴミ箱チェックなし。
これいきなりです。デスクトップのところなんでゴミ箱しかありませんので、ゴミ箱しかありませんが、ここからスタートメニューを出すためには、Windows キーというのを、Windows のロゴのついたキーを押します。
検索ボックスの文字入力、すべてのアプリの確認、電源の確認。
このようにして、上下カーソルを使って、そのスタートメニューの、項目を選んで、で、実際にこれを実行したいと思えば、Enter キーを押すという操作をします。で、右側の、タイルの部分ですね、こちらの方に行くためには、右のカーソルを押すと、
予定と近況グループのヘッダーの選択。
っていうふうにタイルの部分を説明してくれます。
カレンダー。天気、曇り、時々雨、28度、29度、23度、88%、3ms。
こういうふうにリアルタイムで変わっていく天気予報、ここが更新されると、その更新されたものが読み上げられるんですが、こういう天気のアプリなんかの、ライブタイルも読み上げてくれます。
ニュース、中国軍艦5隻航行、アラスカ沖で確認。
これもニュースが更新されると読み上げてくれるということです。
マネー、抗日戦争行事で上海球場、市場落ち着く。
こういうふうにしてタイルの部分、それからスタートメニューの部分っていうのを、そのカーソルと、あと実行するためにエンターキーだけを、押すことによって、実際に、操作することができます。これ以外にですね、アプリケーションそのもの、オフィスの製品、ワードとかエクセルとかいっていったものも当然、操作できるんですけれども、その中で今日はワードをちょっと例にしてご説明したいと思います。
選択。検索上、フェスト DOCX。元のサイメニュークローズ。
ワードが今これ、もともと起動してたんですけれども、このワードの画面を出して、それを最前面に出して、これを操作してみたいと思います。まず、このオフィス製品の特徴としてですね、このリボンという上のところにあるメニューがありますが、ここもキーボードで全て操作できます。
ホーム、オルト、H の選択、タブで決定。
これはタブの部分を読み上げてくれます。で、ここでタブキーを押していくと、
貼り付け、コントロール、プラス、V の確認。切り取り、コントロール、プラス、X。セミコロン、オルト、HX の確認。選んだ内容。
ここ、声が低くなったと思います。これはグレーアウトしていて、実際にはこれを機能今使えませんよっていうことを表しているんですね。そのようにして、こう、少しずつ、違いを出して、その、アイテムがどういうふうになっているのかっていうのを、 区別できるようになっています。
コピー書式のコオフィスフォントフォントフォントのフォントの縮
こうフォントの部分はですね、たくさんフォントのなんとかフォントのなんとかってついてしまうので、これをパッと飛ばしたいと思った時にはこのコントロールキーと、右のカーソルを押すと
箇条書きの確認
こういうふうにその別のグループにパッと飛ぶことができます。
段落番号の確認アウトラインオルト HN の確認
このショートカットの機能もこれは特に音声ソフトの機能ではなくてこれはオフィスそのものが持っているリボンのキーボード操作のアクセシビリティの機能です。でこれも慣れてくるとこれの方が速くなるということもありますので、ご活用いただければなと思います。でそれから、実際にですね、文字を入力するところなんですが、まずキーボードから入力した文字はそのまま読み上げてくれます。
H, ho, s, so, d, da, k, ka, z, z, y, ya
というふうにひらがなに変換された時点で読み上げてくれます。で、
細胞の細細い田園の田田平和の和和やか一円なりのなり
というふうにその一文字ずつのこの漢字の説明っていうのをしてくれます。これはたまたま私の名前が正確に出ていますけれども、これで確定しますと
細田和也
というふうに確定してくれてこのカーソルを戻すと
一円和やかの和田畑の田、細いの際、左端。
というふうに、キャレットを動かすと説明してくれます。
右端、かえ。
私のこの G はですね、細田はもうこれ以外に可能性がほとんどないですので、広報のたくさん出る、例えば。
きか、Z、ず、は、や、数学の数、数、や。
というような選択肢とか。
平和の、は、和やか、一円なりの、なり。漢数字の、一、開催を叫ぶの、際。
まあ、これを聞いて、広報の内容がよくわからないという時も少々あるんですが、これを聞いて、説明を、聞きながら、選択していくというのが、漢字の、入力方法になります。
平和の和、和やか、一円なりの、なり。
というふうに決定すれば、
数やメニュークローズ、開業。
もう、確定してしまうとですね、読みが全部、一緒になってしまいますので、ほとんどわからなくなっちゃうので、この、入力すると、前に、判断するというのが、使い方です。
空業、障害より、る、差別、分かれるの、別、の、解決する、消す、の、促すの、即、変更履歴。
ここ今、変更履歴がついているところ、促進のところですね。ここが変更履歴がついているので、変更履歴っていうふうに教えてくれます。でも、ね、変更履歴とは言っても何を変更したのかがわからないので、それを確認するショートカットがあります。それを押すと、
削除、促進。
これは削除されてます。促進が削除されてますよっていうことを教えてくれます。
進むの、推薦するの、推。
で、ここで、また、こう、少しずつ確認していくと。
挿入、推進。
これは、推進っていう言葉が、この促進が削除されて、入力されたということがわかります。
左端、法律、障害者差別解消法の施行を来年に控え。
で、ここですね、コメントが付けてある部分の、
なんですが。右端、点、光、に、年末の年、コメント。
っていう風に、このコメントが付いている部分に関しては、コメントがあるということを教えてくれます。コメントの内容もこれは実際に調べてみる必要があるんですが、これもまた別のショートカットがあります。
2016年4月1日施行、作成者、ミク。
これが、コメントの内容であるということが、わかります。このようにしてですね、履歴をつけた文章を、同僚と、遂行しながら作っていったりとか、コメントをつけたりとかっていうような、通常の作業の中で、その部分の変化を覚えることができるというふうになっています。
細田さん、今日はゆっくり、読み上げソフト読ませてくれてると思うんですけど、はい、普段どれぐらいで、
普段ですか？
これだときっと仕事、なかなかあれですよね。
そうですね。はい、夜に帰れなくなっちゃいますけれども。普段はですね、ちょっとやってみましょうか。ですね、そうなんです。今日ゆっくりしてきたんですね。
スピード5、スピード6、スピード7、スピード8、スピード9。
9というのが一番早いんですが、これでちょっとスタートメニューを読ませてみましょうか。
検索ボックスの文字入力、すべてのアプリの確認、電源の確認、設定、エクスプローラー、PC 東海8、ワード2013。
ってな感じで、速さですね。
はい。
はい。
ということです。ありがとうございます。はい。はい、では、スライドの方に、戻らせていただきたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。こういった形で、全くディスプレイを使わない、使えない方でも、Windows、Office、実は使えるようになっているんですね。で、その、視覚障害の方も絡むんですけれども、続いては、今日も、今回のイベントでも大変、たくさんのセッションですとか、展示もされていると思います。テレワークについてもお話をさせていただきたいと思います。その視覚に障害のある方もそうですけど、例えば車椅子を利用されていて、会社に行く移動がちょっと困難だという方に大変テレワークって有効ですよね。ただ、これまでも障害のある方にテレワーク有効だということで、障害のある方専用のテレワークのソリューションというのもあったりしたんですけれども、今回のイベントでもたくさんお話をさせていただいてます、Office365 ですとか、スカイプ4ビジネス、障害のある方向けにも、使えるようにしておりますので、今までですと全く別のソリューションを障害のある方向けに提供していたというものから、障害のある社員もない社員も同じOffice365 ですとか、Skype for Business 使っていただけるというのが大きなメリットかなというふうに思います。また、例えば障害のある方で、まだ IT にそれほど詳しくないという方が、自宅でテレワークをしていて、ちょっとパソコンに不具合があったりとか、パソコンの操作がわからないといった場合、Skype for Business のですね、画面共有機能というもので、遠隔でパソコンのサポートをするということも行います。で、その機能も視覚障害の方にも対応しているので、次は、そちらのですね、スカイプでの遠隔サポート、スカイプ4ビジネスで、スクリーンリーダーをやはり、読ませてみたいと思います。細田さん、ちょっとワードがまだ起動しているので、
選択、
はい、閉じちゃう。
検索条件のテスト、DOC。
これですね。
はい。
じゃあ、ちょっとこれは省略して
マイクロソフトワードのメス、保存しない。ワード終わり。検索条件の文字入力。
そしたら、2画面で、デモを行いたいと思いますので、2画面でお願いいたします。少し小さくなってしまって恐縮なんですけれども、私の前にある、お花の、壁紙の画面ですね。と、細田が先ほどから使っています、Windows 10のロゴが出ている画面。この二つで、実際にデモを行わせていただきたいと思います。私が例えば企業にいて、会社にいて、細田の方と共有機能、Skype for Business の共有機能をを使いまして、細田の方のパソコンのサポートをするといいますか、動かすというのをちょっとやってみたいと思います。では、私の方から細田をスカイプ4ビジネスで呼び出してみたいと思います。私はマウスで操作をしてしまいます。そうすると細田の方の。
これ呼び出しが出てきましたので、私はこれに応答します。
参加者リストを開くの確認。
すべてキーボードの操作で可能になっています。
じゃあ、細田さん、画面の共有をしていただけますか。
ネットワーク品質の他の参加者、IM のビデオの確認、音声の各共有の確認。
じゃあ、ここを共有してください。ちょっとこうハウリングが出ちゃいますけど、すみません。
プログラムの表示、T、ウィンドウ、デスクトップの表示、D。
これでデスクトップの表示っていうのを共有することができますので、これでエンターキーを押して、これを選択します。
メッセージ、デスクトップの表示、閉じる。確認。発表の確認。
で、発表しますかということですので、これで発
表の確認。
選択します。
そうすると、私の方の画面で、有効にしますかというふうに、承諾しますかというふうに出てるので、私はマウスで承諾をしてみます。はい、そうすると少し分かりにくいかもしれないんですが、私のこの向かって皆さんから右側の画面ですね、お花の壁紙がある画面なんですけれども、そこに細田の画面が表示されている形になります。で、私がここで、じゃあ細田の画面をちょっと触ってみたいと思いますので、マウスで私、Windows の、細田の画面の Windows のボタンですね、を押しています。すいません、制御もらってない。ね、すいません、そうか。はい。制御じゃあ私にもらってもいいですか。はい。今画面をすいません、共有をしてましたけれども。
まずこれをじゃあ私は。
はい、制御をください。
ちょっ どうですね。音声が、すいません、2番がちょっと下がってて。
制御を取り戻す。自動的に制御を、とも大島。
ありがとうございます。これで、大島のこのパソコンをです。に制御を渡すというのがありましたので、これを選択します。はい、そうするとですね、ここから動かしてみます。
じゃあ、パソコンの方のものを動かしてみます。カーソルで、細田の、スタートボタンを押してみます。はい、そうするとちょっと今、音小さくなっていますが、
電源の確認、設定。
はい、今、設定というふうに読んだんですけれども、私が操作をしていても、細田の画面の方で読み上げをしてくれますので、まあ、会社からテレワークをしている人のところのパソコンを制御しても、まあ、何をされているか、視覚障害のある方も分かって、まあ、安心して、パソコンのサポートを任せられるという。はい、そんな形になります。はい、じゃあ、こちらで、終了をしたいと思います。では、スライドの方に戻っていただけますでしょうか。
で次は、聴覚障害の方の、についてのソリューションのお話です。聴覚障害をすでに、雇用されている方もいらっしゃいますし、それから、会社内にいらっしゃるっていうところもあると思いますけれども、私もかつて、聴覚障害の社員と同僚と一緒に、仕事をしたことがあります。で聴覚障害をお持ちの方っていうのは、全く聞こえない人、聞こえにくい人っていう、そういった大きく分かりますけれども、聞こえにくい場合であってもですね、文字を介して話をする分には、十分にですね、会話ができると。で私が同僚と話をするときも、メールとかチャットで話をしている分には、お互いに障害を持っているということは全然分からないぐらいの会話ができます。で、唯一ですね、やはり問題になりそうなのが、その会議ですね、複数の人が出席して会議をするときに、すべてをこう筆談でやるっていうわけにもいけませんし、メールでやるっていうわけにもいけませんので、そういうときに音声ですね、喋っている言葉を文字に変換してくれるっていうソフトウェア、このテクノロジーが役に立ちます。今日はこの中に、絵をお借りして紹介しているのは、これは、富士通ソーシャルサイエンスラボラトリーのライブトークという製品なんですけれども、これは話している人がそれぞれどういう話をしているか、どの人がどの話をしているかっていうのを、みんなで見ることによって、会話ができるという、製品で非常にあちこちからですね、問い合わせが来ているというふうに伺っています。で、次にですね、様々な入力インターフェースということで、これまではフィードバックですね、この読み上げとかですね、こう変換といったものがあったんですが、パソコン操作する場合に、私の場合ですとキーボード、それ以外にマウスとか、それからタッチを使って操作すると思いますけれども、障害によってですね、指とか手を動かすことができないというユーザーもいらっしゃいます。で、その場合に、体の一部だけでもですね、何か動かすことができるのであれば、そこを使って、コンピューターを操作するということができるケースがあります。
はい、では具体的なそういったケースについて私からお話をさせていただきたいと思います。皆様もテレビなどでご覧になったことがあることがある方もいらっしゃるかもしれないですけれども、例えば指先ですとか頬ですとか体の一部分、ほんのわずかでも動かすことができますと、そこに合わせたスイッチというものでパソコンの操作ができるんですね。例えばこういったものも、これもスイッチの一種なんですけれども、これを体のどこかの部分で動かせれば、これで、パソコンの操作ができるというものになります。じゃあ、こういった、スイッチで信号を出して、パソコンでどういうふうに、処理をするのかというお話なんですけれども、実は Windows には、スキャン機能というものがついたスクリーンキーボードというのがもともと、搭載されているんですね。で、そういったもので、何か信号を送れば、文字の入力だとかができるというふうになっています。で、またこういった物理的なスイッチ以外にも、写真の方で、出させていただいておりますけれども、私どものキネクトといったようなセンサーも入力装置として使える場合があります。キネクトは、マイクロソフトの Xbox というゲームのオプション品として発売されたものですけれども、Windows 版がありまして、こちらのキネクトを USB で Windows のパソコンにつなぎますと、人のですね、骨格を認識して、動きを認識したりですとか、また顔を認識したりですとか、音声認識をしたりっていう機能が持つことができます。 実際その機能を使って障害のある方がほんのわずかな動きしかできなくても、その動きをですねスイッチとしてパソコンに送るというような技術が実際に開発されてもう販売もされているということになります。またさらに動かせる部分が少なくなってしまったという場合、下に書かせていただいてますけれども、視線での入力でカーソルを移動したりですとか、文字を入力したりですとか、PC を操作したりっていう製品も実際に発売がされています。それでは、様々な入力インターフェースということで、OS にあります補助機能ですとか、先ほどお話ししました視線入力装置、今日は PCI Go という製品ですけれども、そちらを実際にご覧いただきたいと思います。3番の画面でお願いします。こちら Windows 10の画面になるんですけれども、設定画面、まず出してみたいと思います。設定画面にですね、簡単操作という部分がありまして、これが私どもは今日お話しさせていただいております、アクセシビリティ機能ですね、障害のある方ですとかに役に立つ機能というのをこちらにまとめている形になります。こちら見ていただきますと、ナレーターということで、実はテキストやボタンなどを読み上げるスクリーンリーダーですというふうに書かれていますけれども、先ほど細田が使ったものは市販品で売られているものなんですけれども、Windows の中にも簡易版のスクリーンリーダーがもう元々入っているという形になります。で、それ以外には拡大鏡ですとか、ハイコントラストですとか、あとマウスの操作が難しいといった方には、そういった補助機能があったりとかします。で、キーボードのところに先ほどお話をしましたスクリーンキーボードがありますので、ちょっと出してみますと、皆様、タブレットパソコンを使いいただいていると、こういったキーボード出てきていると思うんですけれども、それと別のキーボードというのが実は Windows にもう一つ入ってるんですね。で、こちら違いはすごく小さくしたりとかっていうのもできます。障害のある方様、本当その方様々な特性がありますので、とても小さな動きで、こういった小さいキーボードを、スイッチですとかで、使うといったようなことに対応できるように、小さく、できるようにもなっています。また先ほどお話ししましたように、スキャン機能というのがありますので、例えば今、キーをスキャンする1秒でスペースキーというものを選びますと、私が今、スペースキーを1回押して手を離しますと、1行ずつですね、見ていただけるように、こう、色がスクリーンキーボードの中で変わってると思うんですね。で、今、シフトのあるところでもう1回押すと、今度はその行で色が変わっています。で、もう1回押すと、C、V、B、N のところで。で、もう1回押すと、今 C のところが選ばれて、これで C が入力できるという形ですね。こういった機能は、先ほどお話ししましたように、スイッチで入力をさせて、スクリーンキーボード、もともとこちら Windows に入っている機能ですので、こういったもので、基本的なことは操作をしていただけるようになっているというものになります。で、またですね、今度4番の方の画面をお願いしてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。今度 Windows 8.1 の画面になるんですが、視線入力装置というのも、今日お見せしたいと思います。横幅が18センチ、縦 2.5 センチぐらいのものなんですけれども、これで赤外線で視線の動きを捉えるようなものになります。これを USB でつないで通常のタブレットにカチャというふうに一緒にはめるだけなんですね。で、今私の視線を、ちょっと細かさですかね。追ってるんですけれども、ちょっとすいません。ゆらゆら言います。メールのところを見て、下、ピープルを見て、デスクトップを見て、あ、ちょっとすごい揺れてしまいますね。下の方に、はい、マネーを見て、デスクトップを見てというふうに、手ではなくて、視線でマウスのカーソルを動かしているような形になります。で、このカーソルなんですけれども、カーソルを長くですね、とどめておくと、今少しだけ出たんですけれども、赤い円に が出てくるんですね。で、赤い円がぐるっと一周回ると、その時間ももちろん調整ができるんですが、そうすると、例えば、右クリックをする、マウスの左クリックをする、例えば、シングルクリック、ダブルクリック、またはドラッグですとか、そういったものを、この、今前に出しております、コントロールで、指定をして操作をするという形になります。では、ちょっと私の動きですと、なんか危うい感じなので、実際にこの装置を使って就労している方の、ビデオを今日はご覧いただきたいと思います。スライドに1番に戻っていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。あ、すいません。はい、今ですね、画面でパワーポイントをこの方、視点入力でダブルクリックをして出した形になります。で、今度、コントロールを変えて、ワンクリックにして、スライドをこう、以前作ったスライドをですね、動かしている形なんですね。視線で、こう、綺麗に、動作がされていると思います。この方、藤田さんとおっしゃる方なんですけれども、広告代理店に勤務をされていて、ALS という病気を患われています。ご存知の方もいるかと思いますが、だんだんとこの筋肉から、脳からですね、体を動かすとき、筋肉に命令をする部分がどんどん侵されてしまうという、それで運動機能に障害が出てしまうという、病気をお持ちです。これまで元気に普通にお仕事をされてたんですけれども、突然発症されてしまって、だんだんと体を動かせる部分が少なくなってしまい、今このように視線でパソコンを動かしてお仕事をされたりですとか、コミュニケーションをされたりですとか、例えばネットで情報収集をされたりという形でされている方になります。すごく先ほどの私の視線と違って、細かい四角のところをクリックをして四角を出して、今度ドラッグにコントロールを変えて、それを大きくしてというような形ですね。されてますね。本当に視線しか動かすことが今難しい状態で、呼吸が難しいので、今呼吸器をつけられていらっしゃるんですけれども、それでもこのようにパワーポイントを操作をしてお仕事ができるというような形になっています。それでは、こちら、最後のスライドになりますので、まとめのお話をさせていただきたいと思います。ぜひですね、障害のある方の雇用にテクノロジーの活用という視点を入れていただければと思っています。一見、障害のある方、重い障害のある方ですと、本当にお仕事できるのかなというふうに思われてしまう場合もあるかもしれないですけれども、本日見ていただいたような様々なテクノロジーを使っていただいて、実際にお仕事をされている例が数多くあります。障害のある方、ですとか病気の方ですと、そちらがまるでその方の能力のように一見して外見で思われてしまう場合もあるかもしれないんですけれども、本来の能力と障害って全く別のものですよね。ぜひテクノロジーで本来の能力を引き出すような、本来の能力を使っていただけるような、雇用というのをしていただけたらなというふうに思います。そのためには、雇用される側の、雇用する側の皆さんの知識ですとか、工夫というのが不可欠になると思います。また、今日はですね、見ていただきましたように、ほとんどの機能は一般的な機能に追加で、それぞれの障害の方に合わせた機能を追加をしているだけなんですよね。一から全く新しい機械を多額な費用で導入すると言ってたこと、昔はあったかと思うんですが、今どんどんそういったケース少なくなっていると思います。ぜひですね、一般的な機能に追加するだけでいいんだなっていう視点もお持ちいただければなというふうに思います。また最初にお話をさせていただいたように、来年から施行されます、障害者差別解消法ですね。その具体的な配慮としても大変有効な手立てがテクノロジーだと思いますので、ぜひ、そういった視点も覚えておいていただければと思います。テクノロジー以外の環境整備というのももちろん大事だと思うんですね。例えばエレベーターの有無ですとか、勤務体系の 調整ですとか、そういったソフト面ですとか設備面っていうのも大変重要になると思うんですけれども、障害があってまだ働けていない優秀な方って本当にたくさんいらっしゃいますので、ぜひ積極的な採用をしていただいて、戦力として使っていただければなというふうに思います。最後にですね、実は、品川の私どものオフィスで、障害のある方のワークスタイルについて、新しいプロジェクトというのを今実際に進行しています。まだ発表はさせていただいてないんですけれども、この秋から年末にかけて発表をして、で、皆さんにも実際にご覧いただけるような、場を作っていこうとしていますので、品川の私どもの本社のオフィス、新しいワークスタイルを見ていただけるということで、大変多くの方にお越しいただいているんですけれども、そこに、障害のある方向けのプロジェクトも加わるという形になりますので、ぜひ、発表させていただいた際には、多くの方にまた品川にお越しいただければと思います。では、私どもの発表以上にさせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。